シネマアイラジオ、人生を変えた3本の映画。長い人生を送っていると何かに影響を受けて人生が変わったということがたくさんあると思います。友人との出会いや趣味との出会い、美味しいグルメなど、様々な出来事やものに出会わなければどうなっていただろうということが誰しもあると思います。映画もその中の一つに入るはずでしょう。ということで、人生を変えた3本の映画と銘打ってのコーナー、今夜のゲストはこの方です。
マットです、よろしくお願いします。
マッチですみたいに出てきましたけども、
マットで行くんですね。
みんな知ってるマッチですみたいな感じで来ましたけども、
リスナーさんからリクエスト来たんですか？
ラジオ関西の構成作家を務めていらっしゃいます、はい、マット西村さんがマッチ風に登場してくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、ね、私の世代には、ね、結構ドンときましたけどもね。
いい名前ですね、やっぱりね。
でしょ、
マットですって。
どこを区切ってもいいんですよ、西村ですって急に入ってもいいですし、どこの誰やねん、
構成作家ですって言
えばいい。担当してる番組はバンバヒロフミさんのラジオでショーです、
はい、
水曜日の朝10時からやってます。
やればできるじゃん、は
い、自己紹介ぜひともお聞きください。
ぜひともそちらもね、チェックしていただきたいと思います。さあ、ちょっとお久しぶりの登場になるでしょうか、はい、構成作家のマット西村さんですけれども、はい、リスナーさんからのリクエストがきっとあったんでしょうね。お待ちしておりましたよ。
本当ですか？
ありました、ありました。
マッチっぽい人出してくださいっていうのが多分思いますんでね。
マッチっぽい人だ。
なるほど、ね、
はい、そんなマット西村さんの人生を変えた3本の映画、まあ、今までもね、はい、ゲストに何度も出ていただいて、さまざまな視点から映画を、はい、切り取ってね、うん、お話ししていただきましたけど、今回は人生を変えたという視点で映画を選んでいただきました、は
い、まず1本目はちょっと、うん、なかなかこれ難しいですよね、この
テーマがね、うん、広いというか、
そうですよね、
もう考えようによったらあれもこれもそれもどれも自分が好きだと思ってる作品も衝撃を受けた作品も当てはまるので、はい、うん、また半年後ぐらいにマッチでーすって出てきてもらったら、
はい、わかりました。
4本目、はい、5本目って、ね、はい、紹介いただいたらいいので、はい、今回はとりあえず3本、
とりあえずこれ1本目はスティーブン・スピルバーグ監督の未知との遭遇ですね。
お
ー、これね、公開がまあ昭和でいうと53年、
うんうん、
僕小学校3年生やったんですよ、
はいはい、
でいとこに連れられて劇場を見に行って、もう本当衝撃でしたね。
初めての劇場作品というわけではなく、
初めてはジョーズでしたね。同じスピルバーグ、うん、
なるほどなるほど、
まあ、それ本当もう小学校1年か2年だったんで、
うんうん、
ただただもうサメが怖いで終わったんですよ、
うんうんうんうん、
で字幕を見るっていうのがあんまり、そのもちろんないじゃないですか、
はい、
だから漢字もあんま読めないんで、うん、とにかくもうサメに怯えてた、
音楽とね、あの映像にね、
まあ、これ小学校3年なんで、うん、なんとなく、まあ、字幕も読めたし、話が宇宙人と要はコンタクトを取る話なんですよ、
はい、
でその当時僕らの宇宙人っていうのはタコみたいな宇宙人しか、
わかります、私もその世代
そうですよね、はい、もうタコが歩いてる姿が宇宙人やったんですけど、
うん、
これ最後にチラッとだけ映るんですけど、なんかおお、これが宇宙人かっていうような
リアルなね、
リアルなやつ、
うんうん、
であと音で宇宙人とコミュニケーションを取るんです、
はい、
言葉はもちろん通じないんで、うん、音階を流して宇宙人とまあ会話をするような、
うん、
地球人側が音を鳴らしたら宇宙人が UFO のライトでこう合図してくれるような、
うんうん、モールス信号みたいな、ね、
モールス信号みたいな、
うんうんうん、
そういう映画なんですわ。で、まあ、UFO にも衝撃を受けたんですけど、その連れて行ってくれたいとこが、この映画は要は宇宙人がそろそろ地球に現れると、それを初めて見たらびっくりするじゃないですか、
うんうんうん、
だからこの映画でワンクッション鳴らしてるとっていとこが、
そんな壮大な、
そういとこがそう僕に、小学校3年生の僕に言ったんですよ。
ドキドキしちゃいますね。
もうほんまやと思って、うん、そっからもうその宇宙人とか、うん、やっぱそういうのに興味がどんどん湧くじゃないですか、
はいはいはい、
でちょうど映画公開されて2年後ぐらいに雑誌ムーって今でもあるんですけど、
はい、
発売されたんですよ、うん、僕当時コロコロコミック毎月買ってたんですけど、
はい、あ、うん、すごいキャラクターに合ってますコロコロコミック、
合ってるでしょ、
合ってます、合ってます、
ムーが出た時に、うん、もうすぐ乗り換えました、
ね、このシカロから乗り換えた
んですか、しかもあのムーって学研が出してるんで、うんうん、もう親もあ学研が出してるんだったら
ちょっとなんか、ね、勉強する気なのかなみたいな、
あと多分思ったと思うんですよ、うんうんうん、中は見てないですよ親は、
はいはい、
いきなりあの創刊号宇宙人の話しちゃったんですよ、うん、そっからも宇宙人超能力ユーマーとか、
はいはい、
そう陰謀論的なもんに、うん、なんかそういう人格ができた映画ですね、
はあ、すごく衝撃があったわけですね、
はい、でいとこはその僕に宇宙人との遭遇にならすためやって言ったんですけど、うん、実際あの後で調べたら出演者の人も同じこと言ってるんですわ、アメリカ政府に頼まれてこの映画作ったって、
ちゃんと計画のもと、
うん、じゃあやっぱり
と思うんですけど、もう多分もう20年以上経っててまだ、ね、その兆しが見えないんで、
もしかしたらあと雑誌ムーにも頼まれてたんちゃいますそろそろ出そうと思ってましたね、
そうっすか、ただ
少年たちのちょっと購買欲をみたいな
ムーただよくあの人類滅亡とかうん、うん、タイトル
テーマにね、
うん、ただあの月間年間購読できますとか後ろに載ってるんで、うんうん、ちょっと怪しかったですけどでもまあまあ楽しめましたね、
なんかでも遠い世界だったことが、はい、なんかそのリアルに感じる、もしかしたら自分のすぐ近くにあるのかもしれない、
ひょっとしたらなんか、ね、地球人に紛れて宇宙人がいてるんちゃうかとか、
う
ん、
そうですね、
みんなそんな思いましたよ、
すごい、そういう意味では人生を大きく変えた、
変えた映画ですね、
コロコロコミックから変わった、変えた、
はい、っていう天気になった映画が未知との遭遇です
あ、でも今うなずいていらっしゃる方結構たくさんいらっしゃるかもしれないですよね、そのあのそういうことを信じるというか、
はいはい、
たくさん調べておかないとすぐそばまで来てるかもしれないっていうリアリティがねあった作品だと思いますね、
う
ん、
まあ、それはぜひとも見て、あのどうやってコミュニケーションを取ったらいいかっていうのを今から勉強しててください
、はいあはい、
今後のためにね、
今後のために
マット先生からのお言葉ですのでね皆さんもう一度勉強してね、
はい、
明日来られるかもしれない
か、ね、かもわからないですから、ね、
宇宙人来られるかもしれない、
お越しにな
る、まあまあ、はい、
ご足労、ね、ご足労をかけ
ていただきまして、
ちょっ
と音の用意はできてます
の、ね、心の準備をまずするために、はい、この未知との遭遇はまあ必ず見てほしいです、
ね、改めてね、はい、見ておくといいかもしれないです、そしてもしも宇宙人が来られた際にはマットさんが言うてだな思ってね、はい、なるほど、大きくじゃあ小学校の時にこう人生や読み物さえ変わったというのが、はい、こちらの作品未知との遭遇、
はい、
さあ続いて2本目は、
2本目はウォーゲームっていう映画なんですよ、
うん、ウォーゲーム、
ウォーゲーム、まあ、あの監督がジョン・バダムさんって言ってサタデーナイトフィーバーとかだった監督 で、うんうん、で主演がマシュー・ブロデリック、でこれ見たのが、ね、中学生ぐらいだったんですけど、
はい、
要は、コンピューターあるじゃないですか、
はい、
当時まだインターネットはなかったんですね、
うんうん、
で主人公のマシュー・ブロドエリックが、まあ、今でいうハッカーですね、
うんうん、
例えば学校のコンピューターに侵入して、
うん、
自分の成績を全部 A に変えたりとか、
はい、高校生なのに、
高校生なのに、
はいはい、
であと銀行に侵入してよくあの利子がついた時に、
うん、
円以下は切り、まあ、当然円以下の単位ってはしょられるじゃないですか、
うんうん、
それを集めてお金にしたりとか、
すごい、
そういうことをする、まあ、高校生なんですよ、
ほうほうほう、
で彼がある日何気なく侵入したパソコンがゲームがいっぱいタダでできるっていう、
あら楽し
い、まあ、今でいうサイトに侵入したんですね、
うん、
ところが彼はゲームやと思って核戦争のゲームをやったんですよ、
うん、
例えば自分が当時なんでロシアがソ連側になってアメリカに核ミサイルを落とす、
うん、
でそういうゲームをやってたら実はそれ本当に米軍のコンピューター、
うん、
だから米軍は飛んできたぞ、ミサイル、核ミサイル飛んできたぞっていう
と攻撃されてるぞと、
うん、そうに思うようなコンピュータ、
はい、
あのハッキングして侵入したんですわ、
わ、じゃあ国同士の戦いが起きてしまう、
起きてしまうぞ
って
、
うん、
で、そのでもこれおかしいと、まあ、米軍ももちろん気づいて、
はい、
でこの結局主人公捕まるんですよ、
うん、
ただ、まあ、今でいう AI、こうジョシュアっていう名前なんですけど、
うん、
このジョシュアが暴走していくんですわ、
はい、
もう核戦争しか人類が助かる道はないみたいな感じ でこのジョシュアをどうやって止めるかっていうのが映画の、まあ、話なんですね。
ほ
ー。で結論言うとこの主人公はジョシュアに日本でいうマルペキを指すんですよ、
うんうん、
向こうでは三目並べっていうらしいんですけど、
はい、
マルペケって決着つかないですよね。
マルペケって
あの 丸書いてペケ書いて丸が3つ並べば勝ち、
うんうん、
で9マスなんですね、
はいはい、
3つ並べようと思ったら、まあ、よっぽど相手が見落とさない限り成立しないんで、
うんうん、
延々ジョシュアはそのマルペケを何万回もやるんですわ、
う
ん、
決着がつかないから
決着がつかない、
うんうんうん、
でそれでジョシュアが黙って核戦争を回避されたっていう。
大きな戦争を丸罰ゲームで回避したっていう、はい、
回避したの。
おお、ちょっと面白い展開ですね。
この僕なんでこれ人生変わったかって言ったら、うん、これを見た時にもうこれからはコンピューターの時代やと思ったんですね。
なんか凄まじく影響を受けるタイプですね。
受けるタイプなんですよ。で、もう中学生で当時パソコンがね30万とか40万でしたね。で高校生になって、
はい、
ちょっとふとしてある事情で、
うん、
30本が僕の元に入ったんです。
ものすごい気になる。でもこの話聞いたら3本目の話聞かれへん
くなりそう。いやちょっとその話を見ますね。
はい、はい、
ほんでそれでもうすぐパソコン買いに行って、
うんうん、
だからその当時ちゃんと真面目にプログラミングとかちゃんとやってたら、
はい、
多分僕そこそこの人になれてたんちゃうかな、ね、もう当時その学年で一人持ってるか持ってないかの時代だったんですよ、
うんうん、着眼点もね、
はい、ただ、うん、残念ながら僕ずっとゲームばかりやったんですよ。
ウォーゲーム見た
後や、ね、普通のウォーゲーム見た後やから、
これもしかして戦いになるんじゃん。最後は丸罰ゲームさせたらええんちゃんと思いながら
やってたんですね、うんうん、であのウォーゲーその映画ウォーゲームでやってた侵入なんかは今やったらインターネットでこうLANケーブルでつなぐじゃないですか、
はい、
昔は電話でつないでたんですよ。
へ
で電話カプラっていう機械につないでパソコンつなぐんすわ、うん、それがプッシュホンじゃないとダメなんですよ、
うん、
うちの家ダイヤル回線やったんでそもそもつなげないしでゲームばっかりやってたんでタイピングだけは異常に早くなあとは何の取り柄もなくまああの、まあ、パソコンオタクみたいな認識を高校の時みんなにされてましたね、
うんうん、でも先見の目はあってこのウォーゲームを見たことによって、はい、これからコンピューターの時代だまでは見越していたけれども、はい、
ね、
まあ、残念ながら、
うん、革命家ぐらいに
そう、
ね、
なったんすけど、
お家がダイヤル式の電話じゃなければ革命家だったんでしょうね。したら
革命に行ってたかもわかんないですね。
プッシュ本の映画見ればよかったね。
そうですね。
小学校と、まあ、中学校で見て、はい、その後高校でコンピューターやるというね、はい、人生を変えていくわけですけれども、はい、さあトントンと進んで3本目はどんな作品でしょう。
3本目は、まあ、今の映画ライフを決定づけた映画なんですけど、
うん、
あのインクレディブルハルク、超人ハルクですね、
はい、
これ前言うとあのマーベルのシネマティックユニバースの2作目になるんですけど、
うん、
なぜか日本ではこのハルクが1本目に上映されたんですよ。本当はアイアンマンやったんですわ。
あ、1作目ですか。
1作目は本当、はい、厳密に言うとただ日本の公開はハルクの方が先 でハルクって僕が小学生ぐらいの時に深夜にドラマでやってたんですね、
うん、
普通にテレビで、
うん、
それを見てたのでなんか懐かしさもあって見に行ったんですわ、
うんうん、
もうあの僕らがそのテレビで見てた時代のハルクとはもう全然違うハルクが出てきて、
うんうん、
こうやっぱりマーベルは面白いな
すごいなと
思って、
うん、
でこの映画見てすぐアイアンマンも見て、
うんうん、
その時にもうあのアイアンマンもハルクもそうなんですけど映画の本編が終わった最後に次のストーリーへのつなぎみたいなのがつながっていくんですよ、
はいはい、
例えばハルクの最後はアイアンマンが出てくるんですよ、
うんうんうん、
で今あの特殊なヒーローチームを作ってるみたいな、
うん、
まあアベンジャーズのことですよね、
うんうんうん、
やってるんでみたいな話をしたりとか、
はいはい、
うん、
ワクワクがこ う, わ楽しかったなの後にもう一回ムクッと、ね、
次また何か起きるんかっていうのが膨らんで、
はいはい、
で結局まあこれをきっかけに今32作やってるんですけど、まあ、これはもう全部映画館行きましたね。
すごい
映画館で全て鑑賞、
はい、全て鑑賞、
その最後のワクワクムクムクのとこから、はい、次の作品に
今は便利にあの配信もあるんで、
うんうん、
もうそれでも僕何周したか分からないぐらい こう時系列で何回も見て、
やっぱりそれはその最後のさっき言ったワクワクモクモクも込みで言うと時系列で見ていくのが楽しい、はい、
楽しいですね。
でその映画沼というか、はい、まあ、この作品の沼にはまったっていう出会い、はい、
そうです。
うーん、
このマーベルに出会ってなかったら今はどんな映画見てたのかな、まあ、中心に見てたのかなって思いますね。
うーん、なんかこう感動した時に、はい、自分の生活が一つの扉分ガラッと変わる感じがどの作品もありますよね、はいはい。なんかそれってすごく人生を振り返った時に確かにあそこでカードがめくられたみたいな感じがしてね、うんうん、面白いですよね、はい。じゃあこの中の1作品でも出会っていなかったら今はなかった コロコロコミック読みながら
コミューターにも触れず
にまた漫画読み続けてみたいな
可能性はありますね。
でもあのさっきも言いましたけどもラジオを聞いてるねリスナーさんであそうだったそうだった、はい、あれ見た時のドキドキがとか、はい、興味を持ったものが変わったってね、うん、思われてる方すごく多いと思います。そして改めてもう一度ね追いかけて見たくなるね作品3つ選んでいただけたと思います。
ぜひとも、まあ、マーベル32作品は、うん、まあ、別にどれを見てもそこから楽しめるので、
うんうん、
まだマーベルの世界に飛び込んでない人は見てほしいですね。
ぜひね皆さん
最後までね
最後まで
見てぐるぐるまた回っていっていただけたらね、はい、
エンドロールの後におまけがあるんで必ず見てください
、はい、席を立たないようにね、はい、そこがポイントとなっていますのでねはい。というわけで今週の人生を変えた3本の映画は構成作家のマットです。マット西村さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取りオンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ忘れた頃にやってくるお便りのコーナーです。マット西村さんには引き続きスタジオに残っていただいています、東京都のトラさんからいただきましたよ。人生を変えた3本の映画本丸さんの登場を興味深く聞かせてもらいました。8月末に届いているメッセージです。映画制作にも関わっているだけあって広い視点を持ってるなぁと感心。さらに語り口が映画解説者みたいで心地よい。追伸もあるんですよ。追伸、翔平くんと上司部下の関係なんですネタには触れることなく真面目に終わりましたねあ、本丸ちゃんもちょっといっぱいいっぱいだったのかもしれない
ですね。ちょっと関係が薄れてる可能性があるかもしれないですね。
なるほど、上司部下関係が薄れるってことあるんですか。
同等になったかもしれない。
カットさせて大阪市生野区の沢田美希さんからもね、あの本丸ちゃんが登場した時に紹介していただいたタコのドキュメンタリー映画についてです。タコのドキュメンタリー映画見たいです。ずいぶん前にこの映画の話を聞いて、タコは知能が高くて撮影した人とコンタクトを取っていたと聞き驚きました。タコ焼き食べにくいなぁと。まあ、多分あのタコ焼きに入っているタコはあのコンタクトは取らないと思いますけどもね。
いや、わかんないですよ。
そのタコの知能を吸収してね、はい、マットのようにね、あのパソコン買ったりこう知能を吸収してね頑張っていくのいいかなと思いますよ。大阪市平野区テレワーク主婦さん、ありがとうございます。井村屋のあずきバー、あの私がねこの間あの映画館で昔、アイスクリームを売りに来てたと、はあ、でその時モナカアイスだったけど、はい、カッチカッチやったと、
は
あ、もうねレンガかっていうぐらい硬かったと、はい、あの硬さはほぼ井村屋の小豆バーという話をしたんですよね。すごいあの映画番組っぽいでしょ、
はい
はい井村屋の小豆バー、これには苦い思い出がというテレワーク主婦さん、本当に大好きでよく食べていました。ところがある日パキッと快音と同時に前歯が欠けてそれ以来差し歯です今 今では教訓になり食べたくても我慢しています。取り急ぎ映画番組へ報告までということでね。
ありがとうございます。
貴重なご意見ね。いやいや、
これを待ってました。
いや本当ですよ。映画を見ながらアイスを食べるときとか、硬さを忘れてね、前でかじってしまうなんてことがないようにね、
奥でいかな
かった。そうなんですよ。
もうなんか売ってましたね。こんな箱みたいなのに持って、
売
ってました売ってました。
であれ多分、うん、その中で販売するようにも、はい、カッチカチもカッチカチ、あんたほんまにバニラアイスなのっていうぐらいカチカチでしたよね。
アイスのみたいな感じでしたよね。
いやもう本当に
そのまま頭冷やせるような
ぐらい。そうそうそう、うん、でそう、子供はアイス食べたいから買って買ってって、また高いんですよ。外で買う3倍ぐらいするんですよね。そうそうそう、で渋々買ってもらうんですけど、姉と分けようと思っても半分に割るのが至難の技みたいなね。
そうだったんですよ
ね、壁に打ちつけて割ろうかぐらい、ね、
うん、それぐらい、それぐらい硬
い。いやほんまですって。
僕も経験あります。
いや、いい映画体験で、うん、
いやそうなんで忘れられないですね。
売り子さんいてましたよね。
いてましたよね、アイラにね、うん、
いてた、
うん、そうなんですよ。これちゃんと映画の話ですからね。枚方市の八岡奈さん、ありがとうございます。シネマアイラジオ毎週聞かせていただいています。芸術の秋、素晴らしい作品に出会いたいですね。これからも素敵な映画の紹介期待しています。八尾さんのおかげでとても綺麗にお便りのコーナーがまとまりました。皆さんたくさんのメッセージ、いつもありがとうございます。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。